2026年1月4日、日曜日。新年4日目だね。東京は晴れてて、最高気温11度、最低1度ってとこらしい。お正月の三が日も終わって、そろそろ日常に戻り始める頃かな。さて、今日もハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか紹介していくよ。今日は宇宙で半導体を作る話とか、プログラミング言語の話とか、あと AI の論文の話もあるかな。じゃあ早速行ってみよう。最初の話題は、イギリスの宇宙製造の話。スペースフォージっていうカーディフに本社を置く会社があるんだけど、この会社が宇宙で半導体を作ろうとしてるんだよね。で、最近、軌道上にある彼らの小型工場が、摂氏1000度の炉を動作させることに成功したって発表があった。この工場、大きさは家庭用電子レンジくらいなんだけど、地球から数百キロメートル上空で動いてる。なんで宇宙で半導体を作るのかっていうと、微小重力環境だと結晶の純度が格段に上がるからなんだよね。地上だと重力があるから、結晶を成長させるときにどうしても欠陥が入っちゃう。対流も起きるし、不純物も混じりやすい。でも宇宙だと、原子がより規則正しく並んで、非常に綺麗な結晶構造が作れる。スペースフォージの CEO、ジョシュア・ウェスタンさんによると、宇宙で作った半導体は地上で作ったものより最大4000倍純度が高いらしい。4000倍だよ。これはすごい数字。具体的にどういう材料を作ろうとしてるかっていうと、ワイドバンドギャップ半導体って呼ばれるもの。ガリウムナイトライドとか、シリコンカーバイドとか、アルミニウムナイトライドとか、あとダイヤモンドも、これらは 5G の基地局とか、電気自動車のパワーエレクトロニクスとか、量子コンピューティングに使われる材料なんだよね。で、面白いのが、スペースフォージは宇宙で完全に製造するんじゃなくて、宇宙で高純度の結晶の種を作って、それを地球に持ち帰って、地上の工場でスケールアップするっていうハイブリッドモデルを考えてるってこと。つまり、既存の半導体サプライチェーンを置き換えるんじゃなくて、保管する形を目指してる。製品を地球に戻すために、プリドウェンっていう熱シールドも開発してる。これ、アーサー王の盾の名前から取ってるんだけど、従来の燃え尽きるタイプの熱シールドじゃなくて、高温合金で作られた折りたたみ式のシールドで、熱を放射で逃がすことで再利用可能にしてる。しかも、シャトルコックみたいな形で、パラシュートなしでも着地できる速度まで減速できるらしい。ただ、宇宙製造にはまだ課題もあって、コストの問題はやっぱり大きい。打ち上げコストは昔に比べてだいぶ下がってて、1キログラムあたり3万ドルから5000ドルまで下がったとはいえ、まだ高い。あと、環境への影響もまだスケールで証明されてない。実はスペースフォージ、最初の衛星フォージスターゼロは2023年にバージンオービットのロケットの失敗で失っちゃったんだよね。今回のフォージスター1は2025年6月にスペース X のトランスポーター14で打ち上げられて、やっと軌道で動き始めた。そうそう、1月1日のエピソードで TSMC の2ナノメートルプロセスの話をしたけど、あれは地上での微細化の話。物理的な限界が近づいてるっていう話もあったよね。今回のスペースフォージのアプローチは、微細化とは違う方向から半導体の性能向上を目指してるってことで、面白い対比になってる。次は、プログラミング言語の話。C3 っていう言語があるんだけど、これ聞いたことある人いるかな？ C3 は、進化であり革命ではないっていう設計哲学を持ったシステムプログラミング言語。簡単に言うと、C 言語を好むプログラマーのための C っぽい言語なんだよね。今、C 言語の代替としていろいろな言語が出てきてる。ラストとか、ジグとか、オーディンとか。でもこれらって、C とはだいぶ違う書き味になってたりする。特にラストは所有権システムがあって、学習コストが高い。ジグもコンパイル時実行を重視してて、C とは結構違う。C3 は、C に慣れてる人がなるべくスムーズに移行できるように設計されてる。完全な CABI 互換性があるから、既存の C や C++ のプロジェクトとシームレスに統合できる。特別な互換用の型とか関数とかいらない。言語機能としては、モジュールシステム、ジェネリクス、コンパイル時リフレクション、契約プログラミング、ゼロオーバーヘッドのエラーハンドリングなんかがある。バックエンドは LLVM を使ってるから、 産業レベルの最適化が効く。エラーハンドリングは、ラストっぽいリザルト型とオプショナル型の統合アプローチをとってる。でもラストほど複雑じゃなくて、恣意的なシンプルさを維持してる。関数の戻り値の型に疑問符をつけると、それがオプショナルかエラーを返す可能性があるって意味になる。ジェネリクスもあって、C3.0.7 からは波括弧を使う記法に変わった。演算子オーバーロードもできるんだけど、これは JIG とか ODIN が実装してない機能で、差別化ポイントになってる。ただ課題もあって、言語サーバーがまだ機能不足で、コード補完とか定義ジャンプがちゃんと動かないらしい。あと、コミュニティも競合に比べると小さい。GitHub のスターは約4800で、JIG の3万7000とかに比べると控えめ。作者のレルノさんは、反復的でユーザー重視の設計を強調してて、革命的な変更より実用的な改善を優先してる。1.0 に向けて、もう言語機能の追加は予定してなくて、今あるものを磨いていく方針らしい。そうそう、前回のエピソードでゴースティの話をしたけど、あれは JIG で書かれたターミナルエミュレータだったよね。C3 と JIG は同じ、C の代替を目指す言語として、よく比較される。C3 は C に近い書き味を維持する方向、JIG はコンパイル時実行を重視する方向っていう違いがある。次は、AI の論文の話。MITCSAIL から出た、リカーシブランゲージモデルズっていう論文。これ、何かっていうと、LLM のコンテキスト帳の制限を突破する方法なんだよね。普通、LLM にはコンテキストウィンドウっていう入力できるトークン数の上限がある。でもこの方法を使うと、モデルのコンテキストウィンドウの100倍くらいの長さの入力を処理できるようになる。どうやってるかっていうと、アウトオブコアコンピューティングっていう概念から着想を得てる。アウトオブコアコンピューティングっていうのは、メインメモリに収まりきらないデータを効率的に処理する手法のこと。それと同じように、長いプロンプトを外部環境の一部として扱って、LLM がプログラムを書いてプロンプトにアクセスするっていう仕組み。具体的には、入力プロンプトを Python のレプル環境に変数としてロードする。で、モデルにはそのコンテキストに関するメタデータ、長さとか構造とかを与える。モデルはコードを書いて、コンテキストをスライスしたり、フィルタリングしたり、再帰的に LLM クエリっていう関数を使って自分自身を呼び出したりできる。ベンチマーク結果がすごくて、ブラウズコンププラスっていう1000文書、600万から1100万トークンのタスクで、RLM を使った GPT-5 は 91.33% の精度を出してる。ようやくエージェントが 70.47% だから、かなり差がある。しかもコストは1クエリあたり$0.99で、仮に全入力をそのまま処理したら 1.50 から 2.75 ドルかかるところ。オーロングっていう13万2000トークンのベンチマークでは、RLM を使った GPT-5 ミニが 56.50% で、素の GPT-5 の 44% を 110% 以上上回った。小さいモデルがスキャフォールディングで大きいモデルを超えたってこと。面白いのが、モデルが自然に戦略を学習するってこと。正規表現で全部読まずにフィルタリングしたり、再帰的にチャンクして意味解析したり、サブ LLM 呼び出しで回答を検証したり。ただ、ハッカーニュースのコメントでは、これってただのサブエージェントじゃないの?っていう指摘もあった。確かに、別の LLM を呼んでファイルを読ませるっていうパターンは、ベイビー AGI の2023年頃からあった。でも当時のモデルはこういうパターンを効果的に実行する能力が足りなかった。今のモデルはそれができるようになったってことだね。あと、論文では再帰の深さが1だけでテストしてるって指摘もあって、これが本当の意味での再帰なのかっていう疑問もある。プライムインテレクトのブログでは、この RLM のスキャフォールディングはまだポテンシャルを発揮しきれてなくて、RL、つまり強化学習で訓練すればもっと良くなるんじゃないかって書いてる。そうそう、12月30日のエピソードでマヌスっていうエージェントの話をしたけど、あれも既存の LLM の上にラッパーを構築するアプローチだったよね。RLM も同じように既存モデルの上に構築されるけど、エージェントフレームワークじゃなくて推論戦略として位置づけられてるっていう違いがある。次は、プログラミング言語設計に関する議論の話。ヌルポインタは本当に10億ドルの失敗だったのか、っていうブログ記事。これ、オーディン言語の作者、 ジンジャービルさんが書いた記事なんだよね。まず背景を説明すると、トニー・ホワっていう人が2009年に、ヌル三省は僕の10億ドルの失敗だって発言したのが有名。ホワさんはアルゴル W っていう言語の型システムを設計してた時に、実装が簡単だからっていう理由でヌル三省を入れちゃった。で、それが業界全体に広まって、40年間で10億ドル以上の損害を与えたって言ってる。でもジンジャービルさんの主張は違う。まず、ヌルポインタの参照外しは、無効メモリアドレスの中で最も検出が容易で、最も発生頻度が低いって言ってる。なぜかっていうと、多くのプラットフォームは仮想メモリの最初のページを予約してて、ヌルポインタにアクセスすると即座にクラッシュする。つまり見つけやすい。それに対して、ユーズアフターフリーとか、ダングリングポインタとか、バッファーオーバーフローとかの方がずっと厄介。これらは即座にクラッシュしないから、プログラムがしばらく動き続けて、後で予測不能な動作をする。Chrome と Microsoft のセキュリティバグの 70% がメモリ安全性の問題で、そのうちの 36% 以上がユーズアフターフリーだったっていうデータもある。で、ジンジャービルさんの2つ目の主張は、ヌルポインタを除去する。簡単な解決策には隠れたトレードオフがあるってこと。すべてのポインタ使用時にテストする必要があったり、明示的な初期化を強制する必要があったり、これがアーキテクチャ上の負担になる。3つ目は、10億ドルっていう数字について。40年間の業界全体での損害が10億ドルっていうのは、実質的には誤差の範囲だって。ソフトウェア業界の規模を考えたら、そんなに大きくないってことだね。じゃあ何が本当の問題かっていうと、個別要素マインドセットだって言ってる。各データの寿命を個別に考える思考方法が、過剰なアロケーションとデアロケーションを引き起こす。代わりに、グループ要素マインドセット、つまりアリーナアロケーションとかプーリングとかを使うべきだって。アリーナアロケーションっていうのは、同じ寿命を持つ複数のメモリ確保をグループ化して、一括で確保と解放を行う手法。これを使うと、メモリ管理が劇的に簡単になるし、パフォーマンスも良くなる。ライアン・フルーリーさんっていう人のブログでは、C でのプログラミング体験が完全に変わった。最近はメモリ管理のことをほとんど考えないって書いてある。これ、12月30日のエピソードでカールのストリングコピー除去の話をしたのとつながってくる。あれもバッファーオーバーフローを防ぐための変更だったけど、今日の話はもっと根本的なメモリ管理のパラダイムについての議論だね。ここでちょっと軽い話題。レスコマンドの小技集っていうブログ記事の話。レスって、ターミナルで長いテキストを見るときに使うページャコマンドなんだけど、意外と知られてない機能が多いんだよね。まず、複数ファイルを開ける。レスの後にスペース区切りでファイル名を並べると、複数ファイルを開いて、コロン N で次のファイル、コロン P で前のファイルに移動できる。閲覧中にコロン E で別のファイルを追加することもできる。行ジャンプは、数字の後に G を押すとその行に飛ぶ。3141G で3141行目に飛ぶ。パーセントでもジャンプできて、75% って打つと文書の4分の3の位置に飛ぶ。検索も便利で、スラッシュで検索するのは知ってる人多いと思うけど、修飾詞がある。簡単符をつけると非マッチ行を検索。アスタリスクをつけると全ての開いてるファイルを検索。アットマークをつけると最初のファイルから検索し直す。フィルタリングはアンドキーを使う。これが結構便利で、ログファイルを見てるときに特定のパターンだけ表示させたいときに使える。アンド簡単符で非マッチ行を表示。内蔵グレップみたいなもの。ブックマークもできて、M の後に任意の文字を押すとそこをマーク。シングルクオートの後にその文字を押すと戻れる。これ、複数ファイルをまたいでも動く。設定を途中で変える場合は、マイナスの後にオプション。マイナス S で行の折り返しをトグル。マイナス N で行番号表示をトグル。マイナス I で大文字小文字の区別をトグル。あと、テイル F の代わりにレスを使う方法。レスプラス F でファイルを開くと、ファイルの末尾をリアルタイムで追跡できる。テイル F と同じ動作だけど、コントロール C を押すと通常モードに戻って検索とかナビゲーションができる。で、また F を押すと追跡モードに戻る。これ、ログファイルの監視に便利。レスパイプっていう拡張もあって、 これを使うと PDF とか、オフィスファイルとか、アーカイブの中身とかもレスで見れるようになる。圧縮ファイルの中のファイルをコロン記号で指定してアクセスもできる。前回のエピソードでゴースティっていうターミナルエミュレータの話をしたけど、レスはまさにターミナル上で動くツール。ゴースティみたいな高性能ターミナルと組み合わせると、より快適に使えるかもね。次は、セキュリティの話。39C3、つまり2025年末のカオスコンピュータークラブのカンファレンスで発表された、RP2350 のセキュアブートバイパスの話。RP2350 っていうのは、ラズベリーパイのマイコンボードに使われてるチップなんだけど、2024年に出た時に、セキュアブート機能を突破できたら賞金を出すよっていうチャレンジがあった。で、今回それを突破した人がいたってこと。ただ、詳細は2025年末のカンファレンスで発表されたばかりで、情報がまだあまり出てないんだよね。RP2350 には、コードがチップに到達する前に改ざんを検出する機能とか、デバッカの無効化とか、いろいろなセキュリティ機能が入ってる。でも、それを突破する方法が見つかったってことは、ハードウェアセキュリティの難しさを示してるね。次は、インターネットインフラの話。IPv6 が30周年を迎えたっていう話。IPv6 の RFC、つまり仕様書が出たのが1995年12月。だから2025年で30年になる。30年経って普及率はどうかっていうと、Google の統計だと2025年時点で約 45%。これ、10年前の2015年は 5% 未満だったから、かなり伸びてはいる。でも30年かかってまだ半分以下っていうのは、やっぱり移行の難しさを示してるよね。アメリカは 50% 以上、インドは 70% 以上だけど、中国は 5% 未満。国によってかなり差がある。なんで移行が進まないかっていうと、NAT があるから。NAT、ネットワークアドレス変換があれば、IPv4 のアドレスが足りなくてもなんとかなっちゃう。で、既存のインフラを変える動機が薄い。あと、デュアルスタック運用。つまり IPv4 と IPv6 両方をサポートするのは、運用コストが高い。結局、多くの組織は IPv4 だけで済ませてる。日本でも大手 ISP は IPv6 を提供してるけど、企業内ネットワークとかはまだまだ IPv4 が主流かな。次は、ちょっと面白い話。ゼイ・ヤソさんのブログで、2026年は Linux デスクトップの年になるっていう記事が出てる。これ、毎年恒例のネタみたいなもので、今年こそ Linux デスクトップの年っていうフレーズは20年以上前から言われ続けてる。で、毎年そうはならない。でも、ゼイさんの記事では、2026年は本当にその年になるかもしれないって書いてる。理由として挙げてるのが、まずスチームデッキの成功。ゲーム用途で Linux を使う人が増えた。あと、ウェイランドの成熟。Xorg の後継として、やっと実用レベルになってきた。それから、前回話したゴースティみたいな新しいターミナルエミュレータとか、開発ツールの充実もある。ただ、現実問題として、一般ユーザー向けのデスクトップ OS としては、Windows や Mac に比べるとまだまだハードルが高い。ハードウェアの互換性問題とか、ソフトウェアのエコシステムとか、エンジニアとか開発者にとっては、Linux デスクトップはすでに実用的な選択肢だと思うけど、一般ユーザーへの普及っていう意味では、まだ先は長いかな。ここからは小ネタをいくつか。まず、ZANC っていうプログラミング言語の話。これ、クロージャーを LLVM 上にネイティブ実装した言語なんだよね。クロージャーって普通 JVM 上で動くんだけど、ZANC は LLVM と C++ をベースにしてる。クロージャーの構文とか意味論は維持しつつ、ネイティブコンパイルができる。2024年末にアルファリリースが出た。次、Linux カーネルのセキュリティの話。グレッグ・クロ・ハートマンさんのインタビュー記事があって、カーネルセキュリティの現状について語ってる。すべての長期サポートリリースにすべてのバグフィックスを適用することが、アップストリームのセキュリティ戦略だって言ってて、CVE よりも実際にパッチを適用することが重要だって強調してた。クリックスコミュニケーターっていう物理キーボード付きスマホの話もあった。iOS 用のスマートフォンケースにフルキーボードが付いてるやつ。ブラックベリーを思い出すね。 物理キーボードの需要は根強いんだなって。最後、ダフトパンクの Get Lucky っていう曲の BPM が116なんだけど、これ Spotify で曲を検索するときに BPM116 で検索すると、この曲がヒットするらしい。イースターエッグってやつだね。というわけで、今日はこんなところかな。宇宙で半導体を作るスペースフォージの話から始まって、C3 っていうプログラミング言語、LLM のコンテキスト帳を伸ばすリカーシブランゲージモデル、ヌルポインタは本当に10億ドルの失敗だったのかっていう議論、レスコマンドの小技、あと RP2350 のセキュアブートバイパス、とか、IPv6 30周年とか、Linux デスクトップの年とか、2026年も始まったばかりだけど、技術の世界は相変わらず面白い話題が多いね。じゃあ、今日はこの辺で。